みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は JR 根岸線港南台駅または陽光台駅から徒歩15分、福尾小児科アレルギー科の福尾渉先生にコロナ禍における小児のメンタルヘルスについてというテーマでお話を伺います。福尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コロナ禍は子どもたちへもいろいろな影響を与えているようですね。
コロナ禍の影響で子どもたちもこれまで当たり前だった生活様式がさまざまな形で変化を強いられました。
はい、
子どもを含むすべての人が感染の拡大に怯え、不安を煽る情報にさらされ自粛生活を強いられました。学校では運動会や卒業式、修学旅行などの大切なイベントが中止や縮小され、休校やオンライン授業などの結果、学習や運動の機会だけでなく大切な友人との交流の機会も減少しました。
はい、学校だけでなく家庭でも影響がありましたよね。
はい、家庭では家族の時間が増えるといったいい影響もあったのですが、自宅でのゲームやインターネットの使用時間が長時間化して生活環境の乱れを親に叱責されるなどして家庭内の問題が増えることもありました。
こうしたコロナ禍での生活が子どもたちの精神面でも影響を与えているそうですね。
コロナ禍の影響で子どもたちの生活リズムが変化し、社会的孤立や家庭内の問題が増えた結果、子どもたちのメンタルヘルスの問題や学習や発達などの問題が増加している可能性が国内外で指摘されています。
はい、
具体的には朝起きられない、急なめまいに襲われるなど起立性調節障害による身体的な不調や、不安や抑うつ、不登校、ゲームやインターネットの依存、虐待などが挙げられます。
中でも特に問題なのはどんなことでしょうか？
はい、最も重大な問題は自分で自分を傷つけたり生きているのが辛いと感じるなど自殺に関連した行動の増加と、過剰な痩せにつながる摂食障害の増加です。子どもの自殺関連や摂食障害の問題は生命の危機につながるため、児童精神科などの専門医療機関を早期に受診する必要があります。
その専門医療機関はどこにでもあるんでしょうか？
子どものメンタルヘルスの専門医療機関は数が非常に少なく、受診希望が殺到していて医療現場はかつてないほど逼迫しています。初診は数ヶ月待ちのケースも少なくありません。コロナ禍の影響は感染症の流行が落ち着いてからも残ることが予想されており、これまで以上に子どもの心を社会全体で支える仕組みづくりが求められています。
わかりました。来週もコロナ禍における小児のメンタルヘルスについてというテーマでお話を伺います。福尾先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は福尾小児科アレルギー科の福尾渉先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。